こんにちは、エイと申します。
こんにちは、ちくひめです。
はい。
はい。
いやー、ちくひめさん、この前、モンゴルハーン見たじゃないですか。
はい。面白かったですね。
面白かった。それでね、うん、
はい。
やっぱほら、こう、飼いたい動物とかって、
うん。
まあ、物理的に言えばね、ほら、ハムスターとかさ、うん、メダカとかいっぱいいるじゃないですか。でもやっぱりこう、もっと大きく考え、夢を持つみたいな。
狼ですか？だから、ハーン。
ああ、イメージで。モンゴルのね、青き狼です
ね。そう、青き狼ですか。
いや、ラクダっすね。
あ、移動手段。
ええ。
交通手段。
いや、だけじゃないんですよ。
だけじゃないの。乳を、ミルクを。
あ、もうミルクも
絞る。
ただこれね、ちょっと入稿率が、あ、ちょ、この話長くなるあれなんですけど、うん、皆さんも、一度は思ったことあるんじゃないですか？ラクダを買ってみたいって。
ないっす。ないです。
え、もうこれ
ないです。
めっちゃ共感性ある始まり方かな。
いや、ちょっと無理やりぶっ込んで。
いやいやいや、もうかなり、
ね、みんな、わかる。乗ったことはある。
あ、うちも、鳥取砂丘でうち乗った。
うん、そう、でも、うんこされてさ、全部跳ねてさ。
ちくひめさんどこで乗ったんすか？
トルコ。
あ、トルコね。うん、
ボトボトボトボトってやだって、全部跳ねて。
高いところにからね。
高いところから、ね、
出るからね。うんうん。あっちも乗せてくれるんや。
乗せてくれる。
うん、おー、いい。
そう。
ラクダね、すごく高いじゃないですか。乗ると。
そうそう、すごく高いんだよね。
すごく高くて。
すごく怖いんだよね。
うん、ビビるよね。
うん。
あれさ、なんかその、ゆっくり歩いてくれてるからいいけどさ、こいつ、本気で走ったらどうなってしまうの？
早いの結構。
はい。
早い
の？うち、なんかラクダってあんま早く走れへんやと思い込んでたんですけど。
え、ね、今回ラクダの生態？
あ、お気づきになりましたか。
ちょっと人物が。
違います。ラクダの生態ではないです。私は、今回ね、うん、まあ、モンゴルハーンをほら、見ることは決まったじゃないですか。
え、人間だからね。
うん、それでもその時に、その、いろいろ調べたわけです。やっぱほら、事前情報がたくさんある方が、うん、楽しめるものっていっぱいあるじゃないですか。
前、ウサギの生態もやったもんね。
あれはまあ、歴史みたいなとこもありますね。
まあ、一応ね。
うん、ほら、オーストラリアとかではね、ほら、バイオ兵器を出してね。
そうね。
冷血ない話でした。いや、今回ね、そのモンゴルハーンの前に、私、まあ、歴史学的なね、
うん、
視点から、
はい、
まずはその王朝とかね、
うん、
軍事とか、文化の伝播みたいなところで、うん、まずその遊牧王朝公募誌って本を読んでたんですよ。
うんうんうん、
あれは、そのまあ、チンギスから、まあ、フビライから、うん、その遊牧政権っていうのが、いかにユーラシア大陸をね、うん、こう、席巻してきたのかと、うん、まあ、軍事とか、統治のシステムとかね、うん、あとその、騎馬軍団の機動力っていうね、うん、ここもまあ、ものすごいとこなわけですよ。で、かつそこに、こう、さらに、それに付随してきたのが、文化伝達を、こうね、素早くしていくっていうところなんですけど、それと同時にですね、もう一個ですね、遊牧の人類史っていうね、本を読んだんですね。こちらはですね、まあ、遊牧文化の構造だったりとか、起源変遷みたいなね。なんかその、歴史学的な部分と、こう、人類学的な部分でね、こう、まあ、いろんな大きなところで、まあ、その、モンゴルとかね、遊牧っていうところを捉えようと。
楽しみです。私に、だから、なんだよね、
はい。
モンゴルやるっつったら、
はい、
絶対直球で、私、絶対また放送できないことやっちゃうから、あれ、ウイグル問題と、モンゴル、うちモンゴルについてやりたいんだけど、つったら、それはちょっと。
それはちょっと。
それはちょっと。なんで今日は A さんが、ラクダをね。
そう。で、いや、それでね、気がついたら、私、まあ、どちらも呼んだんですよ。呼んだんですけど、気がついたらですね、もう、遊牧の起源のことをね、もう毎日考えるようになってしまいましてね。うんうん、遊牧の起源とは？てか、そもそも、遊牧ってめっちゃ大変なわけですよ。
うんうん、
遊牧ってさ、うちらはほら、なんとなく、こう、言ってみたら、ハイジにさ、ハイジがさ、ヤギとか連れてさ、羊たちに草を食いに行かせるみたいなね。うん、でも、モンゴルの場合は、むちゃくちゃ暑い地域と、むちゃくちゃ寒い地域と、砂漠ってさ、
あと夜ね。
そう。一日と、
ね、
そう、季節の気候変動がもう半端ないので、うん、そんな簡単にはいかないというね。で、そうなった時に、結局、季節が変わると、渡り鳥ってさ、地域でさ、こう、わざわざ何百キロとかを飛んでさ、越冬したりさ、なんでこんなコスパ悪いことすんねやろと思うねんけど、でもそうしないといけないから、するわけで、うん、遊牧をすると人も、一年の中で、まず、春、夏、秋、冬の時に、およそ1回15日から20日ぐらいかけて、100キロから200キロぐらい移動するんですよ。
遊牧民？
遊牧民、うん。これを、うちらがほら、衣替えすっかなぐらいのことを、
うんうん、
この労力をかけないと、1年遊牧をしていけない。
すごいね。
そう。草がやっぱ生えて、
うん、
食べ物が確保できて、安全にっていう、うん、で、これを、その遊牧民は、生活基盤である家畜群と、一体化して移動して、こう、接してるわけですね。
うんうん、
だから、この動物、家畜を含むすべての世帯構成員とすべての財産でしょ、
うんうん、
テントを全部持ち運ばないといけないですよ。
ゲルってやつだ。
そう。こりゃー、ことですよ。で、ことなんですよ。で、そもそも、なんか、家畜群とかもさ、いろいろいるねんけど、まあ、最終的にはちょっとこのラクダが一番気になるところであるんですけど、メンバー入りがね、どういう順番やったのかとかも気になるわけですよ。家畜の。結構、例えばその、羊がいたり、ヤギがいたり、馬がいたり、
メンバーの牛がいたり。入りの速さってことか。
そうです
ね。時期ね。
時期ですね。うんうん、で、って考えると、まあ、まず、その、遊牧の歴史みたいなところを遡っていくと、うんうん、まあ、やっぱ圧倒的に羊なんですよ。
あ、先なんだ。
圧倒的に、もう紀元前1万年以上前とか。
すごいですよね、それね。
すごない。
紀元前1万年前ってさ、あ、でももう遊牧は始まってたんだっていう。
そう、そう、だから、そのメソポタミアとかね、シグリス・ユーフラテス川流域とかが、おそらく、で、まあ、ただこの遊牧のというよりは、家畜化っていうところから考えていく、メンバー入りを考えていくとっていうところなんですけど、うん、で、やっぱ羊ってね、最古の家畜化動物なんですよね。で、毛でしょ？肉でしょ？乳でしょ？で、いろんなものが取れるから、医療とか食料調達のもう大基盤になる。で、まあ、羊は本当にいろんな地域にいるんで、で、その、次がヤギですかね。
うんうん、
で、まあ、だから場所的にはアナトリア、まあ、トルコですよね。
トルコね。
うん、イラン高原とか、で、まあ、これも紀元前1万年ぐらいらへんで、多分、羊とか、カモシカとかヤギとかは同じぐらいの時に遺伝子的にはね、こう分化してるみたいな話もあるんですけど、
うん
うん、で、まあ、並行して家畜化されていって、で、羊とヤギで考えると、羊は、まあ、下の低いとこの草を食べる。平坦なとこに。
先生、聞いていいですか？
はい。はい、
羊とヤギって、うん、悪魔の目をしてるじゃないですか、ヤギって。
瞳がね、横向いてるからね。
あれって羊もそう、う
ん、羊もそう。
あ、そうなんだ、やっぱり、
う
ん。
そうですよね、だってね。
もうそのレベルで質問してくるからね。どんどん。
羊もヤギも、あと横向きの瞳っているんかなって今思いました。
わかんない。悪魔だけ。
悪魔。悪魔、あ、確かにね。
悪魔だけだと
思う。確かにね、あれ怖いですよね。
あれは、何考えてるかわかんない不気味さがあるよね。
うん、確かにね。横長の動向は怖いですよね。
怖い。
でもまあ、ほら、それはさ、でもやっぱり草食動物ならではじゃないですか。
あ、そうなの？
だってほら、なんで横長やと思います？って考えたら、うん、視野が広い方がいいからですよ。
あ、こっち側が、
そうそうそう、
敵とか、
そうそうそう、
鳥とかが見えるように。
うん、捕食者を早く察知できるんです。
ハゲタカとかが怖いわけじゃなくて。
あ、ハゲタカとか怖い
です。そうです、
そうそう、獣とかね。そうそうそうそうそう。だからね、で、あれですね、特にその、ヤギは、鶏の首とかと一緒で、この平行になるようにこう、
あ、動く。
動くから、なんかより怖いかもね。
怖い怖いって無表情なんでしょ
う、うん。そうそう。だからほら、物を食べてて頭が揺れてても、うん、ほら、周辺の状況を視野で見続けられるから、いいんでしょうか、ね、いいんじゃないですかね、こう、より。
あと先生。
はい。
ヤギ懐くんですか？
ヤギも懐くよね。
懐くんだ。
うん。結構ね。まあ、もちろんその、今、家畜化されている動物は、もちろんこう、やっぱ選抜されていたりとか、うん、良い個体の。
ダッシュ村で飼ってたっけ？
ああ、
ヤギ。
見てへんか分から
ない。テレビ見ないです。なんかさ、そういうの飼ってるやつ
ある、ね、あるかもしれないですね。そうそう。うん、でもまあ、そのぐらいのとこも、で、ヤギと羊は、まあ、ヤギの方がある程度こう、活発で、ワイルドみたいな感じでね。うん、あと、斜面とかで生きられる。とか、寒冷地に強い。砂漠にも強い。
なんだっけ、岩場。
はいはいはい、ね、あ、いるよね、ヤギね、うん。とんでもねえ岩場にね。
そう。
あれヤギです。あそこに出てくる奴らはヤギ。
すごいよね。
あと、塩を舐めたりしますからね。
そうそう、岩塩を
さ。そう、岩塩をね。斜面でね、
うん。
でもまあ、そうやってその、種が広がって、その生息域が広がるときに、やっぱり、コアラみたいにさ、とかさ、ペンギンが寒いところにいるみたいにさ、やっぱその、他に、動物が住めへんところに住むってめちゃくちゃ強いって、うん、すごいアドバンテージなんで、だからそこを確立できるっていうのはめちゃくちゃすごいことですよね。それだけでも素晴らしいという。うん、で、まあ、羊とヤギが加わって、うん、馬っていうのはね、結構ね、さ、最近って言ったらあれですけど、うん、後なんですよ。紀元前で言うと3500年とか
そんな。それで最近って言われてたんだもん。
これ、羊ヤギ1万年の話。
ああ、そうか。馬はなんで？
で、馬は、
どこか入ってきたの？
そう、いや、多分いたんですよ、もともと。ずっといたけれども、うん、家畜化するっていうのは多分話が違くて、うん、カスピ海の中央アジアぐらいかな。
好きたい。
はい。
好きたい。
はい。
馬と言ったら好きたい。
だから、ここで、あれなんですよね、この、ラチリオっていうんですけど、うん、今までは多分、乗らんかったこともないかもやけど、自分たちが、それを書こうかっていう話ってちょっと違うと思うんですよ。うんうんうん、その、たまにそうやって乗ってなんかをやったりとか、一時的に使うみたいなね。うん、 ことはあったかもしれへんけど、自分たちのパーティーに引き入れるかって話ですね。
うんうん、買い慣らしていい。
そう、パーティーメンバーにするかっていうのは、違くって、うん、で、そこから戦車、騎馬とかね、
うんうん。
で、あとその、速達ができるような、いろんなものが早く届くという。で、機動力かなり高い。
馬は案外、懐くのかな、だから。
あ、馬はかなり懐くと思います、ね。
そうなんだ。
まあでもそれも種類がたくさんいるんで、うん、ヨーロッパとかにいるさ、めちゃくちゃでかいようなさ、超巨大馬とかは物運んだりとかね。
なんかすごいのいるよね。
万栄競馬みたいなね、うん。もうあんなところじゃないでかさなやつとかがいるかもしれないですけど。なんでまあその中でも、いろんな場所にいるアラブ馬とかね。
うん、
ね、モンゴル馬とか、それぞれ結構いろんな特徴はあったりしますけど。でもまあ総じて、多分、これうちが読んだのは民泊とかの元教授のね、
うん、
先生の松原先生の本だったんですけど、子供とかがさ、遊びでこう乗ったり、して、こうやってるうちに、だって、蔵も何にもない馬に裸馬ですからね。うん、で、それで、距離が近くなって、乗りこなしたりみたいなことで繋がっていって、みたいな始まりなんじゃないかな、みたいなこと書いてあって。
モンゴルのヤブサメみたいなやつ。
ああ。
だってもうさ、垂直にさ、実際上半身揺らさないで、ももの力だけでさ、挟んで乗って、で、手は矢を構えてるでしょ。すごすぎるよね。
やばい、裸馬に乗るの、本当に
すごい。信長先輩ぐらいで裸馬に乗る
って言った。信長、まあでも信長先輩が乗ってる日本の馬とさ、うん、モンゴルのさ、屈強な人たちが乗ってるのはちょっと違うかもしれない。
信長先輩に、あれ、たたわれるよ。
いやでもそれはほら、そっちがいいとかは
言う
か
もしれないし。
うん、そうそうそう。だってそこにいるものをね、乗りこなすっていうのが重要やから、それは確かにちょっとまたね、こう大分と相当屈強ですよ。
そうだね。
あんなとこにいるような。
すごいんだよ。
やばい。
あ、映像見たんだけど、そのヤブサメの。すごいよね。
なんかちょっと同じ人間と思えないという
か。ね、すごいしか言ってないけど。
もうすごい。体感つうかもうね。だからまあそういうような、とこも含めて順番にみたいになったのかなっていう。うん、で、その次がラクダなんですよ。ついに来ました。
ああ、結構あ、後のメンバーなんですね。
そうです。まあ、馬とはラクダはそんな差ないんですけど、うん、まあ、紀元前3000年とか2500年とか、うん。で、まあ、南アラビア、中央アジア系で、うんうんうん、基本的には荷物を運ぶ、
うん。
移動するっていうところが中心で、ラクダってすごい面白いんですけど、なんか、ラクダってイメージですよ。なんかちょっと周りにいる動物と雰囲気違くねみたいな。
なんかボコボコしてない、
うん、ボコボコしてるし、なんかわからんけど、ちょっと異色な感じするじゃないですか。
うん、形が落ち着かない。
確かに。顔つきとかもね。
うん、
なんか、ラクダってもともとその北アメリカ原産で、元でいて、うん、で、もともとベーリング陸橋が繋がってたんですよね。うんうん、そのまだ分かれてなかったから、うん。その頃にだいぶ昔ですよ。何百万年みたいなね。うん、の時に、陸から北にベーリングを渡ってユーラシアに来た、
うん。
で、もう一つは南米の方に北アメリカから渡っていったっていうのところが、まあ、ある程度の二極化していて、うん、で、そっから分かれて、一コブ二コブ、いますけど、うん、まあ、砂漠タイプと寒冷地鉱山タイプみたいな感じで分かれてきて、うん、まあ、今日に至るっていう感じなんですけど、やっぱその砂漠乾燥地の適用、すごい高いんで、まあ、キャラバンって言うとやっぱこういうテンションになってきますよね。ただ、
こういうテンション、どういうテンション
？あ、その、ラクダがいるっていうイメージが、ね。
キャラバンのイメージ
です。そうそう、キャラバンとかね。やっぱりその、たくさんの荷物を、たくさんの人たちが運ぶっていうのは、うん、今までは絶対無理なんですよ。で、その、馬とかラクダがいい日の時も、でも遊牧はしてたわけじゃないですか。
うん、
で、それ考えると、その、やっぱりそれがいない時、最小限のね、生活用品と家畜を運搬する必要があるんで、うん、基本的には、機動性は絶対担保しないといけないんですよ。
うんうん、
それだけでもうどうしようもないんで。ってなると、まあ、軽量のテント、まあ、基本羊って骨も取れるし、
うん、
まあ、毛も皮も取れるんで、すべて使えるんで、その中で、まあ、毛皮とか樹皮とかを張ったような簡易構造のテント。で、支柱も、まあ、短いような竹とかね、
うん、
細い枝とかで構成して、で、陶器とかはもう使えないですよね。もう重くて運べないんで。うん、で、動物の、まあ、角とか、骨とかを研いで使用したりとか、基本だからもう日用品カトラリー的な。
カトラリー、
うん、スプーンとかさ、
うんうんうん、
木製のスプーンに、布とか革とかで作るような袋物みたいなものにして、まあ、畳めるし、軽いし、みたいなね、うん。で、そうなると、なんとか世帯ごとの多分運搬量は数十キロぐらいになるんですよ。
うん、
それなら、まあ、やれんことない。そこに、しょいこみたいなね、感じに、枠にさ、こう、皮袋を下げて、で、なんとかこう、に荷重を分散して、うん、で、運ぶみたいな。で、まあ、この時はでも、まあ、折りたたみが容易で、まあ、すぐにこう、もう一回畳んで作り直すことも簡単みたいな。
うん。
もう、できる限り簡易的なものでやってたところから、 まあ、馬とかラクダがさ、やっぱそれで来ると相当話違ってきますよね。
うん。
だって、もう詰めるものとスピードが全然違うから、そう、ね、そう考えると、やっぱり革命的に機動力が高くなって、うん、だからそのさっき言ってたその、チンギスハンとかサフビライハンをこう、うん、一気にこう、騎馬でっていうのもめちゃくちゃわかる話で、うん、まあ馬っていうのはどうしてもその、まあうちもその王朝の攻防士とか読んでると、うん、まあやっぱ軍事、利用っていうところが歴史の中ではすごく革命的なところではあるんですけど、うん、まあ遊牧っていうところで考えても、やっぱりその機動力みたいなところはすごく重要で、ただうちがすごい面白いなと思ったのは、遊牧の始まりの話を、この、うん、遊牧の人類史の中で松原先生はしてて、多分これ定説じゃない話だと思うんですけど、うん、なんか家畜化ってさ、捕まえてきて飼うって感じじゃん。言ってみたら、うん、ペットじゃないけど、うん、みたいに近い印象やったけど、そうなんかなっていう話があって、それがすげえ面白いなって思ったんですけど、うん、本当に、その、わざわざ囲いの中に野生動物を入れて鳴らしたっていうことなんかなっていう、うん。もしかしてそうじゃなくって、人の群れがいて、うん、羊も群れがいて、うん、羊は羊たちの群れで草なくなったら次食べに行くやん。
うんうんうん、
みたいな感じで自分たちで移動しながら羊で草を食べていく群れ、うんうん、野生の群れがいて、人と羊の群れが出会った。
うん、
で、出会って、ああ、羊こんな感じでやっていくんか、じゃあ、俺らも行こっかなって言って、
うんうん、
羊の群れに人間が加入するような形で、
くっついてったって感じか。
遊牧が始まったっつうことはないかいっていう話があって、
うんうんうん、
面白いみたいな。
面白いね、それ。
めっちゃ面白い。うん、し、なんか、遊牧の家畜って、決してペットじゃないんですよ。
うんうん、
その、産んで、まあ、子供とかが産んだりしてもね。で、寒かったりするから埋める時期なんてめっちゃ限られてたりするわけですよ。うんうん、で、この松原先生は、昔、トルコのユルクっていう、遊牧民に1年、
うん、
留学じゃないけど、うん、一緒に、ついてったことがある、うん。もうだいぶもう70年代とか、本当に昔ですけど、うん、その時に、見た光景っていうところで、なんか、ちみさんも映像で見たことあるってたかなって思うんですけど、うん、
シャーマンのさ、人の、うんがいるやつのやつでしょ。
あそうね。
ユークについて。で、呪いかけられたやつでしょ。
いや、そう、あ面白いですけどね。
そう。
で、まあ、その、もうね、もう、いろんなね、エピソードがいてめっちゃ面白いんですけど、うん、ただその中で、すごい面白いなって思ったのが、冬が近づいてきて、ちょっと気温が下がってくると、羊とか、ラクダとか、なんかね、落ち着かなくなって、そわそわしてくるんですって。
へ
ぇ。なんか、風の匂いをこう、って嗅いだりとか、うん、なんとなくこう、周りを気にしたりとか。
ラクダが。
ラクダも羊も、
うんうん。
なんかこう、ちょっと、そわそわした雰囲気になってくる。あ、冬の香りっていうの、
うん、
で、そうなってくると、人間もね、あ、そろそろ移動する準備だなーってなるんですけど、うん、こうほっとくと、羊とかラクダとかが、自律的に、自分で、
うん、
さっきほら、15日から20日ぐらいかけて100キロから200キロ移動するって言ってたじゃないですか、うんうん。100キロから200キロ、どの方角にどう行くかなんて分かるはずないって思うんですけど、うん、ほっとくと勝手に移動を始めちゃうんですって。
うん、
一人やったり何匹かで、
うん。5匹ぐらいで。
そう。で、本当にほっといたら、うん、もういい日やんと思って、うんうん、で、行ったら、お先っつっていたりするって、
うんうん。
え、それって人間が無理やり家畜を囲って、連れ回してるっていうのとはだいぶ話が違うじゃないですか。うんうん、そうすると、彼らと人間は、その、なんていうの、主従みたいなとか、うん、その、こう、統治されてるっていうよりかは、まあ、お互いにある意味、なんか、なんとなく不思議な親和性を持って、
仲間だね、仲間。
そうなんですよ。うん、ある意味、同じ群れの仲間的なコミュニティみたいな感じだったりとか、なんかその、その中でもちろんね、その、潰して食べることもあるって関係だとしても、うん、なんかね、不思議な、こう、絆で繋がってるみたいな。
羊的にはさ、人間と一緒にいることにメリットはある、
うん、まあ、まあ、草とか食べさせたりとか、いろいろ。まあ、彼らね、どちらかというと、まあ本当にこんな紀元前1万年から付き合いなんで、まあ犬もね、本当1万年ぐらいの付き合いですけど、うん、まあ家畜化っていう前で言うと、おそらく犬の方がもっと古いと思いますけどね。うん、付き合い始めとしてはね。
そうだね。
うん、まあ犬はあんま潰して食ったりっていうよりかはね、
それ嫌な話。
そう、まあ人間のパートナー的な感じで、ずっとそばにいる系のね、うん、まあ寮のパートナーだったりとか。
もともと狼だからちゃんと守ってくれるしね。
そうそうそうなんですよ。なんかその。
強いからね。
そう。でなんか群れ意識みたいなところがうまくこう人間とね、うん、こう噛み合って、ただまあもう本当に付き合いが長すぎて、本当にもう人間、ある こう、生活みたいなところにね、かなり適応してるからっていうのも余計あると思うんですけど、まあ、とはいえ、こう、羊とかで、ラクダとかはね、特にラクダなんかでかいし、うん、荷物運んでもらうのは困るじゃないですか。
うん、
羊がほら、一匹どっか行っちゃうぐらいはさ、まあいや困るけどさ、けど、ラクダ行かれてもうたらさ、
荷物つけたままどっか行かれたら最悪だよね。
とかもしくは荷物まだ積んでないのに、うん、だからほら、トラックで引っ越ししようと思ってるのに、うん、トラック先にさ、荷物なしで出発されても困るって、お前積んでよってなるから、うん、どうするかっていうと、そのぐらいね、そわそわした時期になると、うん、寝るときに、さっき行かへんように、前足2本あるじゃないですか。
うん、
でも前足2本ある、楽だって足長いからさ、うん、を、肘のとこをこうやって、ちょっとクーって折って折り曲げて、うん、紐で縛っとくんです。
物理だった。
そう。
物理で、あれか。
犬、
逃げないように。
そう、犬のリールをつけるっていうんじゃなくて、うん、犬みたいにこうさ、ビーンって縛っとくとかじゃなく、足を縛っとくって。
まあ絶対逃げないけどね、
うん、足3本しかないから、もう行かれへんから、ラクダも去れたまんまなんかいっていうのもちょっと面白いんですけど。
なんでなんだ、それは。
ん？
ぼーっとしてるから。
いや、もうでも感じるんですよね。だからその、人間に。
逃げたりしないの？なんか、すごい抵抗して縛られない
の、うん、なんかあんまそういうことないみたいで。
ぼーっとしてんだ、やっぱ。
なんかね、うちもこれなんか、なんでと思って。
なんでなの？
そう、不思議やなと思うんですけど、このね、なんか、ラクダを結ぶのって、割とみんなやるらしくて。うん、
へ
ぇー。なんか割と定番って言ったらあれですけど。
ラクダ結ぶ。
うん、ラクダはね、よく結ぶらしいんですよ。なんか、この、前足の一方を折り曲げて固く絞っておくのは、うん、まあ、アラブ系やと、その、ベドウィンとか、が、休む時にラクダの前を絞っといて、群れをこうコントロールしたりとか、誰かが行っちゃうと他のやつ行っちゃったりするから、うん、そのまあ、一走は逃げちゃうったりとか、あとその準備をするときに、まあ、だから馬を繋いでおくみたいなね。馬小屋に、
うん、
あ着いたぞ、こうやっと城に戻ってきたぞ、馬小屋に馬を繋ごうみたいなテンションなのかなっていう。うん、まあないからさ、砂漠って。馬小屋みたいに、縛っとけるとこないから、うん、逆にも、ラクダを縛るっていう。で、その混乱防止したりとか、うん、そのトゥアレグとかは夜間の宿営で、ラクダとか羊の、足を縛って、で、見張りが、少なくっても群れ全体が分かりやすくなる。
うんうん。
あとその、盗まれる、まあ、家畜を盗まれたりとか、うん、あとその、捕食者みたいな周りに狼とかさ、うん、なんかあった時にもうここにあるぞっていうふうにまとめとけるっていう、まあ安全にね、群れを守れる。なんか人間が家畜も含めた群れを守るって意味でも。確かにっていうね。あっちにあいつがいて、こっちにあいつがいてとかさ。
うん、ばらけてると、
そうそうそう。ばらけてると、ね、そうそうそう。やっぱ困るっていうこととか。うん、あと南アジアでもそのラーヤ家族っていうところは、うん、カミンジに、まあ前とか後ろ足を折り曲げといて、うん、で、移動をね、やっぱね、自主的に始めさせないっていう。だから、よくあるっぽいんですよ、この。
もちろんね、勝手に移動しちゃう。
そうなの。だから、移動を自主的にするって、逃げるのとは全然違う話なわけですよ。うん、先行くでっていう。
いや、それ考えると、やっぱ共存だね。
そう。
それぞれに、
そう。
ね、行動してるんだろうね。
そう、嫌だったらさ、別にどっか行きゃいいけど、うん、先に冬を過ごす場所に行ってんすよ。
うん、
あ、そう。あ、君たちってあれだね、結構自律的に、うん、こうやってるんや、みたいな。荷物乗せられたりとかするけど、うん、ああ、そう、みたいな、なんか意外さがあった。うん、で、あとなんか、
かわいいな。
そうでしょ。うん、で、かつ、もう一つね、その、共存みたいなところで言うと、夜にね、放牧するっていうのがあるんですよ。夜間放牧っていう。うん、で、夜間放牧すんやけど、夜に羊連れてくんですよ。でもさ、眠いやん、人間。
うん。
人間ね、で、しばらく飯食って、草はんでるとさ、そんなすぐ食べおらへんから、羊も。
え、でもなんで温度低いのになんで夜にわざわざ？
あ、場所によると思うんですよ、もちろん。さ、厳しい、気候とか無理やけど、うん、中にはね、その、夜も別に、安全な場所やったりすると、うん、犬とか連れてったりすることもあるみたいなんですけど、うん、夜間に放牧して、っていうルーチンがあるような、うん、遊牧の人たちもいるらしくて。
夜間保育みたい。
あ、そうだ、夜間保育。でも、食わせられるから、夜出かけてって、うん、で、夜やし、人間眠いし、うん、羊も食べ始めて時間かかるから、うん、人間はね、仮眠取るんですよ。
さあ、横で？
うん。で、頼りになる羊って書いてあるんですけどね、道をよく知っており、うん、リーダーシップのある信頼できる羊の足に自分の手首から、こうやって鈴をつけて紐で縛るんですって。
いろんなタイプの性格の羊がいる中で、
はい、
この羊が信頼ができるタイプっていうのを、まず見極められるってこと、
はい、そうです。
すごいね。
すごないですか、
その個性がさ。
そう、でも自分のところが羊だからもうわかるわけです
。わかるんだ。こいつは優れてるやつだと。
そう。こいつはよく知ってるって。っていう、
そう。完全にだからあれじゃん。共存共栄じゃん。
そう。だからまさに共存共栄でね。そうやって、そこにね、こう、縛っといて、手首のね、とこに鈴つけて縛っといて寝るんですよ。
うん。
そしたら、あーみんな食べ終わった。じゃあ次のところに行こうってなった時に、その、ほら、頼れる羊が道を知っててさ、うん、みんなの先導をするような羊だったりするから、うんうん、そいつがこう、ぬーって動き出したら、チリンチリンってなると、おみんな食べ終わったか。よし、じゃあ次行くかっつって。っていうのを繰り返して、ぐるぐる回って、朝に帰ってくるっていう。
すごいね、なんか、タイマーかけといて寝るみたいな。
そう。
ね。
それってしかもさ、羊もさ、なんつうの、管理されてるわけでもないというか、うん、人がついてってる。
うん、
みたいな。この感じって、なんとなく家畜かって言われて想像する世界の話と温度感と全然違う
な。飼いならされた羊とか表現があるけど、うん、全く全然そんなことはないっていう。
そう。
飼いならせてないし、共存なんだね。
そう。
すごいね。面白いね。
そうなんです。だから、うん、あ、そう。そういう面もあるんや。まあ、これが全てとは思わないですけど、でも、あ、そうか、みたいな。なんか、お互いに、そうやって一緒に生きてるみたいな。こう、共同体っていう感じなんやな、っていう。
すごい。
で、そこでさ、やっぱ羊の毛織物と乳製品と、こう、肉があって、ヤギがあって、その、こう、乳とかさ、うん、で、馬とかラクダもさ、こう、飼ったりとか、いろんなことをして、こう、パーティーメンバーの中で、こう、やりとりをして、で、その中で、その、まあ、地域とかね、場所とかによっては、それこそその、リャマとかさ、うん、アルパカとか、ヤクやったりとかさ、水牛やったりとかさ、うん、こういろんな牛みたいなね、いろんなメンバーが、どういう風になってるかっていうのは違うにしても、まあ、とはいえ、なんかこう、いろんな風に文化がさ、ちょっとずつこう、場所とかの特性で、こうやっていくと思うと、うん、あ、なんか、なんとなくこう、軍事とかさ、なんかその、歴史ってさ、うん、軍事力の歴史じゃないですか。ね、基本的には。だって政権というか、うん、そこで誰がこう治めて、どの国になってっていう。
今ちょっとセンシティブな気持ちになる。
そう。っていう、なんかほら、流れでやっぱ歴史の教科書って追っていくじゃないですか。うん、その、みんなそうで。やけど、その、人類史みたいな話で見ていくと、うん、なんか、とってもこう、無理のないっていう言い方あれですけど、
うん、
ああ、そういう風になるのねって言って、あくまでもその先に出てくる便利さっていうのは副産物みたいなさ。
うん。
とこやったりするんやなーっていう、なんかこう逆からのみたいな。
面白いね。
うん。みたいなことを思って、うん、でそうなった時に、ラクダってやっぱ可愛いな。
ラクダ可愛いね。
ラクダすごい可愛くないですか、うん、そのなんか。
足なんか折られて
る。そう、静かやしさ。で、力持ちでさ。うん、あでもラクダはね、別に従順じゃないんですよ、もともと。もともと、そんななんかその、何攻撃性が高い動物じゃないとは思いますけど。
レースするじゃん、だラクダで。
する
めっちゃ足速いんだよ。
めっちゃ速い。てか、アラブとかのさ、映画でさ、
うん、
なんか、馬の代わりにさ、その、ラクダ乗ってる絵とか見た時の、砂漠を駆ける絵の速さ、ドン引き。
あいつ速いよね。
うわぁ。いや、だからさ、うち、関係ないですけど、ジョジョの奇妙な冒険、第7部、スティールボールランで、
うん、
モハメド・アブドゥル、っていう、まあ、三部にね、いた人の、まあ、ちょっと、まあ、あれはちょっとその、平行世界やか、ちょっとあれなんですけど、うん、その、まあ、アブドゥルってやつが七部にもいて、うん、ラクダでレースしようとするんですよ、馬のレースの中で。
あ、
まあ、あれはちょっとすぐにちょっと、こうダメだったんですけど、うん、でも、ラクダがもし、それでそのままいけたら、めっちゃ速いと思う。
そうだね。
めっちゃ強いし。しかも、栄養を背中に乗せてるから。
そうそうそうそう。
そこもあるじゃないですか。
うん。ラクダってあれなんでさ、やっぱ、長距離を移動とかする前提で生物学的に作られてんのかな、あいつ。あいつなんで栄養を背中に背負ってんの？
やっぱ厳しい環境に適応してきたからですかね。
そうか。
リャマとかさ、似てるやつ、アルパカとかないやん。
ある。ん？アルパカって、だって、ちょっとラクダっぽくない？
あ、でも近いけど、ほら、うん、こういう、
コブ
じゃないやん。
うんう
ん、でも似てるやつらやからさ。
うん。
なんかやっぱその中でも、適応してきたものがああいう形態になったっていうことやと思う。
あれ脂肪入ってんの？
脂肪。
脂肪だよね。うん、
でもほら、それ考えたらさ、コブ牛とかさ。
うん。
あれ系もさ、
そうだね。
そう、脂肪を持ってるから、うん、コブ牛っていうのはね、よく、メソポタミアとか、あたりの、こう、土器とか、出てくる牛は全部コブ牛ですね。
うん、
で、コブ牛は病気にも強くって、うん、栄養が少ないところでも強く生きられる、本当に、穏やかかつめちゃくちゃ強い頼れる存在なんですよね。農耕にもめちゃくちゃ役立ってくれるっていう。あれもやっぱ脂肪を積んでるというね。うん、なんかやっぱりそういう風に搭載するんでしょうかね。厳しい環境の中で。
うん。
それすごないですか？
すごい。 適応していく能力？
そうそう、適応していく能力なんやなっていう。そういうのを考えただけでも面白いというね。だからね、なんかこう、なんか、モンゴルのこと調べる、で、王朝のね、工房を見て、ああ、ここは、そうか、こう、こう、コードが来て、こう来て、みたいな、うん。で、途中さ、ほら、李良とか通ってさ。
そうそう。
李良のね、の話、あ、柴仙の、柴仙が、ああって、ああ、なってしまった、あの、原因はね、うん、まあ、李良のね、あの、エピソードであって、で、李良は結局、あの時にね、戦っているから、モンゴルの方
で、ね。私、この間嘘ついて、柴仙はビビりだよ。柴仙じゃなかった、ごめん、つって。
まあ、あの、BL と、いや、でもまあ、BL といいこともなんというか、まあ、ね、まあ、まあね、その解釈的なとこはね、そう、あ、そうなんですよ。柴仙が休憩になった理由は、うん、あの、その彼のね、あの、友達というかね、大事な、あの、仲間をね。
セリヌンティウスが。
そうね。
セリヌンティウス。
セリヌン的なね。そう。あれはね、結構モンゴルとすごいね、あの、大きな役割があって、で、まあ、本当に、こう、その歴史の、こう、関わりがあったりとか、で、あとその、特に、その、王朝の話で言うと、やっぱりその、関係性、
うん、
こう、なんとも言えない関係性を、あとその、その、今で言うと、その、今で言うと中国の場所、側も、いろいろお互いにさ、こう、どういうふうにやっていくって、その、そこ、チンギスハーンみたいな考え方の、もう、武力で行って、行ったれみたいな人もいれば、いやいや、もう、やってこう、お互いほら、やってこうっていうさ、人も、まあ、やっぱいろんな歴史の中にいろんな人がいて、うん、でも、その、こっちが、ちょっとじゃあやっていこうっていう時に、向こう側が、そうしましょうっていう人とも限らへんわけ、
うん。
なんかその、それがさ、相性が合うかは分からへんっていうかさ、
そうね。
そこもあって、まあやっぱなかなかうまくいかへんかったりするんですけど、でなんかその攻防の中で、なんか人間もさ、まあその、こう、結構強度とかなんかは特に、あの、なんつうの、こう、民族みたいなところで考えても、うん、結構右往の衆っていうかさ、うんかなり様々な。
そうなんだよ、ね。多民族国家だからね、
うん。そう、すごく多民族国家で、なんか、いわゆる、あの、まあ、ヨーロッパとかは言い方せずに、その、この、今、そのね、王朝の攻防史は、かなり最近の本、今年とかの本で、
うん、あ、そうなんだ。
ゲノムとかの話をすごいするわけですよ。
好きそう、私。
そうでしょ、めっちゃ面白かった。で、結構ね、あえて、このアジア人とか言い方せずに、うん、東ユーラシア人、
うん、
西ユーラシア人っていうことで考えると、うん、西ユーラシア人の割合がもうかなりある。
うん。
20% とかのとこもある。で、それはでも、その、強度って、うちらがククって呼んでいるものが、その、もうちょっとこう、抗議的なものであって、うん、その、この人たちが強度ですっていうわけじゃなくて、うん、たまたまこの辺に今いまして集まっており、うん、そうそうおじゃあちょっとじゃあ一緒にやるかいっていうぐらいの温度感の人たちも全然いて。
あと本当に、
うん、
あそこ結構広いから、
うん、
その、利害関係があるときはくっつくけど、ないとすぐ分かれる、
うんうんうん。
それだから、私が好きなさ、
うん、
まあ、滅んじゃったけど、ローマ王国とかも関東郷土の間に立たされて、っていう。で、そういうちっちゃい国とも交流しつつ、微妙な、郷土って本当に微妙な。
そうそう、そうなんですよ。だから、うん、うちらが思ってる村みたいな感覚とは全く違うなって思う。
草原の民族だからさ、
そう、だから、そう、やっぱね、うん、その農耕をしていると、こう、場所がさ、もう固定されるから、ついついなんとなくこう、お互いの利害関係がさ、固定される印象があるんですけど、やっぱりそうじゃない場所にいる人たちは、元々の基本が違うんですよね。
そう。体育の考え方だよね。
うん。なんかやっぱりその、区切りがないし、うん、場所を限定したり特定することがないんで、うん、まあ水場とかそういうのはね、もちろんあるにしても、うん、優先度とかね、それはまあ強いものが取ったりっていうのはあるにしても、うん、それだけじゃないものが本当にたくさんあって、その中でその、今、なかなかこう、形とか、こう、こういうものだって言い切れないような、しかもさ、あの、遺構が残りにくいんですよ、砂漠って。
ああ、そうだね。
跡が全然残らねえっていう。う
ん、だってすぐね、風でサラサラサラサラってなっちゃう。
そうね、材料もないし。
そうだね。
で、なんかかつての考古学者たちは、それを埋め戻したらしひんかったのもあって、
あ、
うん、掘りました、放置します、うん、もう風で全部飛んできました、うん、みたいなね。根拠全然あったりして、まあ、なんかその辺のこう、難しさもあるんですけど、だからその、そもそも人っていう、まあ、遊牧とか言って、うん、なんか人間って言うけど、それもすごくこう多様で。
その話してた A さんだっけ、要は埋め戻さないからさ、
うん、
そのまま遺跡が傷んでちゃって。
ああ、なんかその話、そういう話したことあるかもしれない、
ね。どんどん傷んでちゃうから、で、今はちゃんと一回掘ったやつは埋めるようにしてるってい
う、うん。そう、絶対埋め戻さないといけない。そう、今はね、うん、今はこれがすごく絶対なんですけど、昔はね、やっぱりね、そういう意味では本当に、あの、石窟とかね、ベゼクリク石窟とかね。
そうそうそうそう。
もう世界中の人たちが探検に来てね、全部持ち帰って、もうバンランバンランになったやつを最近ね、こうアーカイブで蘇ったみたいなのがありましたけど。だからその、本当に多民族で、その、 うちらが想像するような感じかはどうか全然わからないような人が、そうやって、こう、遊牧の始まりに家畜となる、うん、まあ、呼ばれる家畜家という言い方はしますけど、人たちと出会って、その場所とか、そのとこ、そこの特性、その寒いところやったりとか、うん、寒冷地やったりとか、高原やったりとかみたいなところで、それぞれそうやってパーティーを組むっていう。うん、その不思議な共存共栄のパーティーを組んで、うん、で、こう、過ごしていくっていう、なんか、これがね、すごくね、なんか面白あったかいみたいな。
そうだね。
うん。
なんかあったかいね。
そうなんですよ。うん、不思議と、すごく面白あったかくって、なんかその、こう、今の、で、ついでにその、もう一個、今のモンゴルのテンション感も知りたいなと思って、うん、モンゴルの大使館とかで皇帝料理人をしてた日本人の人の本も読んだんですよ。
うん、
そしたら、あの、まあ、イベントでちょっと話した、羊のおっぽ油の、油の塊。あそこがうめえとか、
うんうん、
あとやっぱりそのなんか、こう、塩みたいな、こう、味付けやったりとか、あと
さ、モンゴルの塩味美味しいよね。美味しい。岩塩だよね。
美味しい、ね。すごい美味しい。なんかちゃうなっていう。
そう。
で、なんかモンゴルの人って冷たいもん嫌いなんやって。
ああ、そうなんだ。
痛いって思うんだって。
へ
え。うちらがさ、そのなんか、こう、熱ってなって、うん、まあ、あの、なんか、氷の飲み物とかだと、うめえってなるじゃないですか。あの、冷たい感じは、なんか、痛って感じ。
痛覚になっちゃうんだね。
そう。なんか、だから、ぬるいものしか飲まない、うんうん。基本的に。冷たいジュースとかは存在していらないっていう感じ
だね。でも、それが本当はいいんだよ。
そう、だから寒いデフォルトやから。う
ん、あと、体にも、癌になりにくいんだよ。
う
ん、
ああ、そういうのもね。だから、その、本当に、こう、今の現代社会で考えたときに、うん、こう、整備されてしまったから失っているものがすごくあって、うん、なんかその、そうじゃない、こう、味覚の感覚とか、うん、その思考とか、あとその、味付けみたいなものとかもさ、本当にそのものの味付けやったりとかは、その、感じられる感覚がすごく、こう、持ってる人が多いみたいなことを書いていて、うん、そりゃ確かに、なんかこう、厳しい土地ならでは、の感覚かもなーみたいなこともすごく思ったり、うん、その体を全部使うとかね、羊とかをこう潰した時に血の血も全部使って、うん、骨も全部使ってっていうこととかをなんかこうひっくるめて、なんかこの古代からこの最近のところまでこう丸く持ってきて、うん、なんかラクダ飼いたいな
ー、ラクダ飼いたいなった広いなんか家を
広い家、
放牧ができるくらい広い
敷地を200キロぐらいの土地買う必要が
ゲルをとりあえずゲットして、
あ、そっか、
うん、ゲルをね、
なんかさ、那須塩原かなんかにさ、
うん、あ、
ゲルに泊まれるさ、あれがテンゲルって名前なんですよ。
あ、そこにだから行こうって誰かと言ってたんだけど、
うん、
もう誰と言ってたか忘れた。
うちも行ったことあるかもしれんけど、そうじゃない人も行ったことあるかもしれん。そうなんですよ。
そう、浮気者みたいになっちゃって。
浮気者。私以外の話と、
そうそうそうそう、
女としたの、そう話を。
そう話をっていう。
私とゲルに泊まろうって言ったじゃない。
そうそうそう、結構多くて、私、
怖い怖い、
これ、
うん、
他の人も誘っちゃってるパターンが結構あって。あ、
そういうことね。はいはい。
だから、A さんも B さんも友達にしちゃえばいいんだと思って、最近そうだよね。
あ、それ確かに安全ですからね。
グループラインにして、全員を誘えば。
そしたら、こう、ふた、猫猫の、この泥棒猫って
なる、ね。そう、ならないから。うん。
あ、何々さん、そうしたよね。だからほら、三人で行きたいと思ってたから、みたいな。
そう。
セーフ。
セーフ。
セーフ。違うんですよ。二股回避の処世術じゃないですよ。
じゃないんだ。
そう、でもね、うん、いや、そんなこんなで、なんか、モンゴルハーンの予習をするつもりが、
うん、
もうね、気がついたらもうね、
モンゴルの予習に。
モンゴルの予習に。
モンゴル自体の。
そう、それからそのなんか、遊牧の壮大さと、うん、なんかラクダの良さみたいなね。
いや、いいね、ラクダ。ラクダ、見に行きたいね。
そう思ったんですよ、うちも。ね、
ラクダ。
ラクダやっぱいいな。でもね、近くで見たら。
モンゴルも食べるんだよね。うんうん、
でもラクダって、やっぱ、ちょ、怖いじゃないですか、やつ。でかいし。
うん。
だって、フィジカルめっちゃ強い
し。うんこしてくるし。
そうね。めっちゃ強いしね、やっぱね。
私さ、馬に乗った時と、うんうん、ラクダに乗った時、両方ともうんこされてんの。なんなの、あいつら。
舐められてんじゃないですか。
だからさ、私が多分舐められてるんだよね。
もしかしたらね。もしかしたらね。
そうだよね。
やっぱさ、それでもさ、うちらそう、ほら、生徒が高くないから。
そう、多分、うん、あの、他の、うん、
弱小やから
舐められてんの。そう、チビだし、うん、カウボーイの人からとかからしたらちっちゃいから、なんか、ああ、観光客のやつか、みたいなさ。
なんかやっぱ、ダメなんですよ。もう、あいつら多分フィジカルが、
そう。
強、フィジカル強者を見せつけないと、やっぱダメなのかもしれん。
やっぱ、ムチ持って。
ムチしていく。
今日のモンゴルハーン
で。モンゴルハーンのね。
ムチ振り回しながら。
振り回した、振り回した。
行くしかないね。
でもやっぱね、この長い、この何千年単位の人間との営みの中で、今いるね。
うん。
こう、なんとなく、言うこと聞いてくれるって言い方はちょっと違うかもしれんけど、まあ、ええで、みたいな。
そう。
なんかあれって上下関係じゃない気がするんですよ。なんか、まあ、なんかちょっとあれさせてくれ。ああ、まあええで、みたいな。なんかその、まあええで、みたいな空気感。
うん。仲間だね、だから、ね。
うん。やっぱそうなんですよね。だからほら、虚勢とかもするやん。嫌なこともすると思うんやけど、うん、痛いとかさ、純粋に。うん、でも、毛枯らしてくれるとかもさ、うん、なんかさ、まあええで、みたいな、うん。そう荒れるみたいな。なんか、綺麗事って意味じゃないけど、なんかちょっとこう、いい意味での、こう、うん、希望を感じるよなって思える、
うん。そうだね。
うん。なんか、いいよね、そういうのさ、みたいな。まあ、なかなかこういうね、現代のね、資本主義社会の中では実現が難しいんですけど、うん、なんか、ホモサピに絶望することしかないよ、普段。
ない。
うん、けど、なんかその、こういうので言うと、あ、ホモサピも、捨てたもんじゃない。でもそれも動物のおかげな気がするけど。
今私あれを研究してるんだよね。そのホモサピンスの、
そうね。
前のネアンデルタール人とデニソワ人と、はいはいはい、あとそのだからクロマニオン人とか、
はいはいはい、
その段階のいろんな人種がいて、で共通言語は何だったのかとか、どういうふうに交雑していったのかとか、うん、そればっかり考えてんだよね。
あと結構会話できるっていうことが分かってきたりしてるよね。 その骨格的に発語が可能だっただろうっていう、うん、なんかその歌みたいなものやった可能性もあるし、うん、割と言語味のあるものができたかもしれへんけど、何かしら口から出すものでのコミュニケーションが取れた可能性が高いって話ですね。
エクトプラズマ。
エクトプラズマ。せっかく喋れるのに。
そう、エクト、口から。
って考えると、やっぱ何らかのコミュニケーション取れたでしょうね。
そうね。
取っていたし。
あとやっぱ花をさ、プレゼントしたりとかっていう、うん、そういうなんか、その代わり子供を、うん、自分の種を残させてもらうとかさ、うん、そういう感じになっていくんだろうね。
うん、うん、やと思います。なんか、うん、でもやっぱさ、この嫌悪感とかさ、戦うっていうだけじゃない関係性がないとやっぱ交雑しひんやん。
そうだね。
うん、そう。で、それはさ、戦争でとかはあると思うけど、うん、それだけじゃやっぱ広がらへんはずやから、やっぱ文化的なこう共存っていうかね、うん、そういうのもあったと思うけど、なんかただ種族、そのまあ、ネアンデルタール人とかも、そのデニソワ人みたいなところの種族っていうところの特徴っていうところとか、そうじゃない特徴みたいなのがどんな感じ遺伝子の中でさ、
うん、
こう、どこまでがリレーで引き継がれて生きうるのかっていうのはなんかこう分からへんが、そこはまだ面白いですね。分からん面白さもある。分かってきてる面白さもあるし。やっぱゲノムもね、すごすぎてね、今ね。
でゲノム解析したらいいじゃないですかってさっき言われたんだよね。
思わず言っちゃった。
A さんに。
でも最後パス発言やったかもしれない。
いちいちうるせえからゲノム解析してるよ、お前はって。
全部解析しろっつって。
そう、お前、いいんだよ、ぐちぐち言ってんのはっていう。
してみますか、うちら二人とも。
結構高いよ。私、一番安いやつはやったことあって、
うん、
で、なんかその。
あ、でも結構するわね。
草の匂いを嗅ぐ力がいく、どんくらいとか、そういう、なんて、すごく柔らかい言葉が書いてあるんだけど、ガチなゲノム解析のやつは、もっと高くて、
あるあるある、
すごい細かく書いてあって、
あるある。遺伝子って結構いろんなものを引き継いでるんですよね。うん、思ったよりも、この遺伝子のリレーに乗ってる特徴ってあるじゃないですか。
だからどんな病気にかかりやすいかとか、まあ、ゲノムのやつで出るから、予防っていうのはできるので、
確かにね。
やってみる価値はあると思うよ。
うん、確かに。なんかさ、病気はでもさ、その、素質を持ってても、なるかならんかはやっぱ分からんとこもね、うん、実際発言するかは別やから、なりやすい、うん。でもその、ほら、何ほら、アスパラガス食べたらさ、
そう、それ
がさ、
う
ん、とかね、
そういう、
なんか本当に特性、あとパクチーが無理みたいなのも含めて、うん、あれって遺伝子のリレーに乗ってるやつなんですよね。
う
ん、
乗ってるやつですよ。
あれはもう、その素質を持ってる人がそれが出現するっていう、うん、あれってね、結構面白いですよね。
そう。あれね、アスパラのやつ。
うん、あ、そうそう、そういうのね。だから、ああいうのを考えるとね、ちょっとやっぱ面白いですよね。なんかその、知りたいというから、その、あ、自分たちも、この、なんていうの、この、こう、遺伝子という、なんかこう、リレーの中の、に組み込まれたパーツであるなっていう面白さがある。
いや、やってみますか？ちゃんとした本のやつ。
ちょっと入れちゃう。この後調べましょう。
ね。
ね。
結構5万くらいですよ。
サブする。でもさ、おもろいよね。
おもろい。
自分で実験できるのおもろいやん。
とりあえずね、この間の、
うん、
指標が交代した時の出たマイナスがなんとかプラテンしたら、お金、そのお金でやるんで。
ちくめさんの現実が戻ってきてしまった。最近ちくめさんが現実逃避してたのに。
プラテン。
モンゴルとか古代に思いを馳せてさ、現実から逃避してたのに。なんかね、やっぱ仕事によってはさ、政治とか経済っていうのがさ、本当に直撃するっていうのがね、本当にすごくあるよなっていうこととね、そうなんですよ。
いっそ面白いけどね。
もはやっていうね、う
ん。もはや。
乗りこなしていきましょう、この大波をね。
ね。
ということでね。
はい。
まあ、今日はちょっとそんな感じで、ちょっと雑多な感じの、
はい、
ちょっと遊牧の話でございました。
じゃあ、ラクダ縛りに行ってください。
ラクダ縛りに縛りたい。ちょっと遺伝子
検査。もうすぐ夜になるからさ。
あ、そうですね。
縛っとかないと。
逃げちゃいますからね。
逃げちゃうから。
ということで、ありがとうございました。
ありがとうございます。